はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけれども、判例ベースにした問題になってまして、証問1がいわゆる殉職自衛官合祀事件の判例ですね。で、証問2が、内閣総理大臣の靖国参拝のね、判例ですよね。まあ、両方ともですね、自分の宗教的な感情とか心情というふうに言ったものがね、それがまあ害されているという形で損害賠償を請求するという、ね、その点は共通してますよね。ただ、まあね、やはり事案の違いというものをね、踏まえながら論じられるということが、まあ、望ましいのかなということになってきますよね。はい。で、ですね、まず、証問1からいきたいなと思いますが、証問1ですね。で、これはですね、殉職自衛官合祀事件を素材にしてるんですけれども、ちょっとね、事案変えてまして、何がね、どこが違うのかということなんですけれども、ですね、解説のレジュメの方の、第1の4のところですね。で、これはまあ、相互講義の方ね、ちょっと復習しといていただきたいなとは思うんですけれども、判例の事案って、その自衛隊、まあ、要するに国ですね。それと、その OB 団体の、まあ、対友会っていうのがあって、で、それは協力して、で、合祀の申請をしましたと。で、そしてその合祀の申請っていうものを前提にして、で、その護国神社ですね。神社が、まあ、合祀をしたっていう、そういうふうな事実関係ですよね。で、まあ、判例上問題になったのは、その自衛隊の、まあ、関与というものがあるので、なので、これが、まあ、政教分離原則に反するんじゃないかということですよね。まあ、政教分離原則に反するかどうかっていうのと、あとはその政教分離原則に反したとして、ね、その個人の、まあ、人権、権利益、まあ、こういうものを侵害しているのかどうか、まあ、損害賠償請求なので、損害が発生しているっていうふうに言えなきゃいけないから、その法的保護に値する利益、まあ、人権、権利益、まあ、何でもいいですけども、ね、そういうものがその侵害されているのかどうか、ね、これが問題になったわけですよね。まあ、そこでまあそのいわゆる宗教的人格権、宗教上の人格権なんていうのが問題になるわけですけどね。はい、いいですかね。でね、今回どうなのっていうと、今回はあくまでもその県護国神社を相手取って損害賠償請求してますよね。なので、いわゆるその政教分離原則の問題っていうものは出てこないです。県護国神社っていうのはあくまで私人ですから、今回のその X1 対県護国神社っていうのは私人対私人の戦いですね。なので、その政教分離原則云々みたいな話はここでは出てこないというふうに考えていただいていいですよね。いいですかね。まず前提となる事実関係が違うので、その点をちょっと気をつけてください。まあ、なんでこんな問題にしたのかっていうことなんだけれども、判例上ですね、そもそもその、まあ、ちょっとこれもごめんなさい、インプットの話なんで、ちょっとインプット講義の方を復習しておいてほしいんだけど、そもそもその合祀と合祀申請っていうものは切り離されてますと、ね、法的前提になってない、合祀の法的前提にその合祀申請がなってないっていうことと、あとそれからその自衛隊の職員と隊友会っていうものは協力して、で、合祀申請してるんだけども、あくまでもその自衛隊の協力っていうものは、その、まあ、言うならサポートに過ぎないっていうふうに考えてるんですよね、判例はね。名義自体は隊友会名義で合祀申請されてますから、それは私人の隊友会がやった合祀申請に自衛隊がサポートしただけなんだと。だから、そういうふうな形で二重に関わり方として間接的なんだっていう、そういう前提があったんですよね。だからこそ判例は政教分離原則違反なしと、まあ、そういうふうに判断したわけなんですけどね。はい。で、そうなってくると、その本丸の、まあ、本丸って言い方はちょっと正確か分かんないですけど、その宗教的人格権っていうような話ですね。まあ、この問題で聞いてみたいというふうにね、まあ、私が思っているその論点とか出てこなくなっちゃうんですよね。まあ、暴論になっちゃうんです、言うならね。だから判例のその宗教上の人格権みたいな話っていうのが、まあ、判例上言われてるわけなんだけどね。その、まあ、他者に対して寛容じゃなきゃいけないとか、そういうことを判例が言ってるじゃないですか。で、部分って全部暴論なんですよね。なので、まあ、そうするとこれ別にこの問題解くのに答えなくていいってことになっちゃうから、だからそうじゃなくて、ね、判例がまさに暴論として言った県護国神社との関係でこの問題を問うていると、まあ、そういうふうに考えてください、ね。だからちょっとここはインプットの問題なんですけどね。なので、ちょっとごめんなさい、これ以上はこの問題解決としてはちょっと説明する必要はないんで、ちょっとインプット講義の方をね、確認してください。はい。で、県護国神社は私人ですから、私人対私人ということで、私人慣行の話が出てきます。ね。なので、殉職自衛官合祀事件も判例は、まあ、あくまでも、ね、その事案では、まあ、暴論ですけども、判例はその私人対私人の話っていうものをしていて、私人慣行の、まあ、いわゆる三菱地所事件ですね。これを、まあ、引用しているということになりますよね。だから、まあ、答案上もここをまず書いてください。ね。で、それからね、じゃあその私人対私人の関係でも、まあ、憲法規定というものを、それをまあ解釈しなきゃいけないよねということになったときに、今回はどうなのということになってくるわけですよね。はい。まあ、そこで、まあ、そのいわゆる宗教上の人格権と、まあ、基礎付けるものとしては20条1項とか2項ということになると思うんだけどね。 はい、まあ、そういうものからまあ基礎づけられる宗教上の人格権というものが認められるのかどうなのかということをね、それをまあ検討していくということになりますよね。で、根底についてどうなのっていうと、判例はその強制とかその不利益の付与というものがないと、その法的利益性とかその侵害っていうものは肯定できないというような考え方に立っていますよね。なので原則としては、その性質な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益というものは、これは法的利益としては認められないというふうに言ってる。で、例外的に認められるのは強制とか不利益の付与を伴う場合って、まあ、こういうふうにね整理するのが判例ですよね。で、この判例の整理に従えば、ね、今回もその強制とか、まあ、不利益の付与というものはないですから、ね、だから損害賠償請求は認められないと、宗教上の人格権に対する侵害というものは認められないと、まあ、こういうことになりますよね。はい。ただこれ実は証文2との違いになってくるんだけども、今回の事例もそうなんですけど、その殉職自衛官合祀事件のね事案も、あの実はその自分の夫が神道の方式で神様として祀られたっていうね、そういうふうな事案なんですね。で、この事案はまあ影響ってなってますけど、まあ、実際の事案はキリスト教なんですね。まあ、この奥さんはキリスト教で、で、そので、で、まあ、旦那さんであるその自衛隊員の方が亡くなってしまって、で、それで、そのまあ、合祀されたと。ね、剣豪奥神社に合祀されたっていう、そういうふうな事案なんですよね。で、そうなってくると、まあ、その自分のめちゃくちゃ近しい人が、自分が信じている宗教とは異なる方式によって神様として祀られていると。まあ、こういうことになるじゃないですか。で、それっていうのはやっぱり苦痛としてはかなりやっぱ大きいものなんじゃないかっていうふうに思われるわけなんですよね。で、もしその点を強調するんであれば、判例と異なる見解も取り得るところかなとは思います、これはね。なので、法的利益性とかその侵害っていうものを肯定するっていうことは、一応できなくはないのかなと思うんですね。まあ、もちろんですね、今回の事案では、その、剣豪奥神社相手取って訴えてますので、その、剣豪奥神社の故意過失とか、まあ、そういったものがあるかって言われると、またそれはちょっと微妙かなって気もしてきますけどね。まあ、剣豪奥神社としては、その、合祀申請っていうものがあって、で、その、まあ、その合祀申請っていうものに対して、まあ、自分たちは対応しただけなんだというようなね、まあ、そういうふうな抗弁をしてくる可能性がありますから、まあ、さらにね、その、まあ、どっちかというと民事法のね話になりますけれども、そのまあ故意とか過失とか、まあ、そういうのが認められるかっていう話はね、当然問題になるのかなとは思うんだけどね、まあ、少なくともただその法的利益性とそれに対する侵害っていうのが肯定できる可能性が出てきますよね。はい、いいですかね。で、これに対して証文には今言ったような考え方に基づいても難しい事案なんですよね。どうしてかっていうと、あくまでもこの X2 が主張しているのは、その内閣総理大臣が靖国参拝して、それはけしからんって言ってるだけなんです。まあ、あくまで一般的なものっていうか、抽象的なものなんですよね。証文1と比べてみてほしいんだけど、自分の夫が神様として祀られましたっていう時の精神的な苦痛っていうのと、ね、内閣総理大臣がどっか行きましたと。で、それが、まあ、たまたま神社でしたという時の苦痛って、全然違うと思うんですよね、やっぱりね。まあ、もちろんね、その例えば影響とかそういうものを信じている人からすれば、ね、それはたまたま行ったのが神社でしたと、そんなもんけしからんと、まあ、こういうことになると思うんだけれども、だけどまあそれってものすごく一般的抽象的なものじゃないですか、ね。まあ、それこそ内閣総理大臣がなんかね、まあ、ちょっとまあ、汚職じゃないですけども、まあ、そういう悪いことやりましたと、でそれは気に食わないっていうふうに、まあ、みんな日本国民思うわけですよね。でそれと似たようなもんなんですよね、要するにね、ものすごく一般的抽象的じゃないですか、ね、なんか内閣総理大臣が、まあ、わかんないですけども、なんかちょっとねスキャンダルがありましたとしたら、みんなまあ国民不快に思いますよね。でそれと似たようなレベルなんです、結局ね。まあ、もちろんその、ね、似たようなレベルって言ってもレベル感違うのかもしれないけど、ただあくまでもそれって一般的抽象的なものであって、個別具体的なものじゃないんですね。これに対して証文1は、それは個別具体的なものです、当然ね。だって自分の夫が自分の信じている宗教と異なる方式で神様として祀られるわけだから、それっていうのはもう当然不快ですよね。その不快っていう程度も、それはその一般的抽象的なものじゃなくて、まさにその自分がね、その当事者になる、まあ本当にリアルな、そういうふうな不快だと思うんですよ。その点は全然違うと思うんで、そこはなんか答案上反映できるとね、いいんじゃないかっていうふうに思います。結論的には両方とも判例の考え方に従えば損害賠償請求否定でいいと思うんだけれども、今言ったあたりを答案上反映できるとすごく綺麗かなって感じはしますよね。はい。で、あと一応ね、証文2では、政教分離原則違反というものが一応問題になります。なぜならば内閣総理大臣の行為ですから。ただ、ね、判例は制度的補助説に立っていますので、損害賠償請求訴訟においては、ね、その政教分離原則違反というものは別にね、問題にならないという、まあ問題にならないというか、審理しなくていいということになりますよね。仮に政教分離原則違反だとしても、損害賠償請求は認められませんからね、それはね。まあ、直ちに認められないって言った方が正確かな。まあ、少なくても政教分離原則違反があるということだけではね、損害賠償請求は肯定できませんからね。だからまあ証文2では必ずしもその政教分離原則違反というものをね、中心的に書く必要はないと、まあ、こういうことになってきますよね。はい、ですかね。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうか。で、 まずですね、証文1のところですけれども、まずは、その宗教上の人格権云々のね、前に、いわゆる私人慣行の話ね、これ書いていかなきゃいけないですよね。私人慣行がまず前提になる。 X1 も、護国神社も私人ですから、私人対私人ということで、まあ、間接性教説をここで書きましたということですね、はい。で、民法7条9条の法律上保護される利益の判断の中で、その信教の自由の重要性というものを考えていきましょうと、まあ、宗教上の自由と、まあ、宗教的人格権と言ってもいいけどね、まあ、そういうものを考えていきましょうということになります。で、今回まあどうなのということになりますけれども、その宗教的人格権というものはまあ保障されてないんだと、まあ、ここは判例通りに書きました、強制とか不利益の付与を伴う場合は、ね、別ですけども、そうじゃない限りは基本的にはこれはまあ保障されてないということになって、で法的利益としては認められないということになります。なので、その民法709条の法律上保護される利益というものも、ね、認められないということになりますから、損害賠償請求は棄却ということになりますね。で、次に証文2ですけども、ここもね、証文1と同じように法的利益の侵害があるかと。まあ、国家賠償請求訴訟でね、その法律上保護された利益っていうふうな言葉は出てこないですけども、まあ、結局、審理するべき内容は同じだよね。法的利益の侵害っていうのは、まあ、イコール、その損害と、精神的損害ということになるでしょうから、審理する内容は同じですよね。で、じゃあ、このね、X2 の主張する利益、まあ、問題文に書かれてますけど、戦没者が靖国神社になんちゃらかんちゃらの利益ですね、これがじゃあ果たしてその法的利益になるんだろうかというと、まあならないということになりますよね。まあこれは証文1、証文1を踏まえてとある意味当然なんだけどね、まあならないということになりますよね、はい。で、一応その後に書いたのが、答案3ページ目のところに書いたのがね、これは何なのかっていうと、先ほど言いましたように証文1と証文2ってレベル感違うよねって話です、ね、で証文1と証文2レベル感違うんだよねっていうことを重視するんだったら、証文1では法的利益性とか、まあ、その侵害っていったものが肯定できなくはないんです。実際そういうふうな意見も学説上とか、あるいはその個別裁判官の意見ではあるんですよね。ただそういうふうな考え方に立ったとしても、証文2はですね、これは難しいでしょうと、まあ、こういうことを書いたんですよね、これはね。だからまあ、ちょっとまあ、暴論チックですね、ここはね。余談って感じですよね。まあ、打足ですね、ここはね。なぜならば、判例の考え方に従えば、証文1も証文2も両方とも損害賠償請求は認められませんから、まあ、書かなくてもいいんだけど、ただ、まあ、せっかく並べてね、2つ同じような事例が出てきてますから、ね、その事例の違いっていったものをやっぱ指摘してあげた方が綺麗だと思うんですね。で、その後、書いたのは何かっていうと、直近のところで書いたのは、これは、いわゆる制度的保障なんで、なので、政教分離原則に反するという可能性はあるんだけれども、反したからといって、損害賠償請求認められることにならないよね、と。なので、この点に関しては別にね、ここで、まあ、中心的に問題する必要はないよね、っていう話をね、書いてるんですよね、これはね。はい。難しいですね、憲法の答案の書き方ね。憲法ってやっぱりその事案の類型がいろいろあるんでね。なので、そのやっぱり単純なパターンに乗っからないっていうね、そういうところはあります。今回の場合は損害賠償請求ですから、直接的には民法709条だったりとか、国家賠償請求、国家賠償法の1条1項だったりとか、まあ、その要件を満たすかどうかを確認していくんでね。なので、やっぱりその、なんていうかね、憲法訴訟って類型がないですから、結構ね、答案書くの難しいんですけどね。はい。まあ、まずはやっぱりその、どういう類型なのか、事案の類型なのかっていうのをしっかり見るようにしていただきたいなというふうに思います。はい。じゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。